おはようございます。賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ。3、はい。我が岩なる神よ、その見業は素晴らしい。我が岩なる神よ、その技は素晴らしい。真実な神よ、偽りのない正しいお方。真実な神よ、偽りのない正しいお方。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間、あなたの見教えのうちにある、くすしきことに心を留めさせ、歩ましてくださいますように、期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション歌詞は、出エジプト記の23章、20節から、33節になります。見よ、私は使いをあなたの前に遣わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。あなたはその者に心を留め、御声に聞き従いなさい。決してその者に背いてはならない。私の名がその者のうちにあるので、その者はあなた方の背きの罪を許さないからである。しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなたの敵には敵となり、あなたの仇には仇となろう。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブズ人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。あなたは彼らの神々を拝んではならない。使えてはならない。また、彼らの風習に倣ってはならない。これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなた方の神、主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してください。私はあなたの間から病気を取り除く去ろう。あなたの国のうちには流産する者も不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を満たそう。私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入っていくためのすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。私はまた、くちばしをあなたの先に使わそう。これが、ヒビ人、カナン人、ヘテ人、あなたの前から追い払おう。しかし、私は彼らを一年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増して、あなたを害することのないためである。あなたが増え広がって、この地を相続しとするようになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。私はあなたの領土を足の海からペリシテ人の海に至るまで、またアダノからユーフラテス川に至るまで。とする。それは、その地に住んでいる者たちを私があなたの手に渡し、あなたが彼らをあなたの前から追い払うからである。あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとって罠となるので、あなたが彼らの神々に仕えるかもしれないからである。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。神様は約束の地における民への約束をお与えになるとともに、その地において、異教の宗教、習わしを徹底的に遠ざけ、また打ち壊すように命じられます。また、神様は、ご自身の民を恐れさせるため、まず、ご自身への恐れをカナン人たちに送ると、そのように約束されています。それでは、神様からの語りかけに期待して、もう一度御言葉を読み、まず最初に示されたことを書き留めていきましょう。 はい、それでは準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい。まあ、26節で、あなたの国ということで、まだ国は得ていないんですけれども、すでにこの主が約束の地を与えて、国を建ててくださるという約束を、また、先ほどもあったように、29節で、一気にではなくて、だんだんと、その地を占領させるということ、その理由も語られていらっしゃる。具体的に、主がこの約束の地をどのように与えてくださるのか、どの範囲まで与えてくださるのかっていうところまで、明確に教えてくださっていることを、なんか目に留まられました。でも32、33節で、まあ、彼らの、まあ、この異邦人の神々と契約を結んではならない。そしてその彼らがあなたの国に住んではならないというふうに命じられているんですけれども、そしてそれがあなたにとって罠となって、彼らの神々に仕えるかもしれないということで、実際でも神様が忠告されているにもかかわらず、その忠告に逆らって、で、その通り失敗を犯してしまったんだなと思わされました。以上です。
はい、私は30節、31節、あ、31節か。31節を見ると、その領土がどのぐらいであるか、葦の海という紅海からペリシテ人の海、地中海、またアラノからのタイガに至るまで、つまりユーフラテス川という広大な領土を神様がもうすでに約束されているということ。けれども、その広大な領土を歴史的に今もイスラエルは得てないわけですけれど、どうしたら得られるのかということが今日書かれていたと思います。それは20節にある私たちの前に使いが使わされていて、この御子イエス・キリストというこの使いの御声に耳を傾け続けて、それに従うこと、そして25節にあるように、このあなた方の神主に仕えよ。仕えるという言葉はしもべとなるという言葉ですけれど、そのように御声に聞き従いしもべとなっていくことが、広大な今らかつて得ていない、そういう領土を得る秘訣なんだなということを教えられました。ですから32節、33節にあるように、この神々、つまりノンクリスチャンの間にあるそういう偶像と偶像礼拝から完全にこの切り離されなければいけないということをもう一度教えられました。以上です。
はい。私は21節からの箇所を通して、21節、22節が最初に目に留まりました。ここから、神様は、ご自身の民を本当に大切に導いてくださるお方、特に御声に聞き従い、ご自身に従い、歩む者には、ご自身が、敵たちの敵となり、民の仇には仇となって、くださるお方であることを改めてここから教えていただいています。また同時に、この民、主の民として、しっかりと他の風習や神々と一線引く明確な態度も問われていることを教えられています。それでは、さらに御言葉を聖霊様に照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓一つ一つについて、観察黙想し、書き留めていきます。はい、それでは準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、私も、として24、32、33のところで、私もその24節の石の柱を粉々に打ち砕かなければならないというところが目に留まったんですけれども、本当にこう徹底的にこの偶像礼拝っていうのは打ち砕かなければならないんだ。 その危機感を神様ご自身が持っておられて、実際それが33節に、それがあなたにとって罠となるのでというふうに書かれてあるように、イスラエルの民はその罠にはまってしまったんですけれども、私たちもその偶像礼拝にをくれぐれも気をつけなければならない、巧妙にな形で私たちの現代社会にもそれが働いているんだなということを思わされました。また、父なる神様ですけれども、20、27、28節のところで、時に使わせてくださっている神様の助けがあるということに目が留まりました。20節は天使が、を私たちの前に使わせてくださって、私たちの道を守らせ、また約束の地に導いてくださるということ。27節では、恐れが、私たちの前に行き、この地の住民たちをかき乱し、そしてそのすべての敵が背を向けるようにしてください。で、28節は、クマバチですね。動物も用いてくださって、その敵を追い払ってくださり、そのような御業、この出エジプトの際もありましたけれども、主がそのような助けを先もって与えてくださる方であるということに、教えられました。以上です。
はい、先ほどと重なりますけど、20節と31節を通して父と約束ということで教えられました。私たちのために広大な領土をすでに備えておられるお方です。そのために私たちの前に御使いとしてイエス様を使わし、その領土を獲得できるようにしてくださるお方です。その方法は、この主の御声に聞き従うことであり、この御声に聞き従うならば、御父は完全に私たちの味方となって、敵を滅ぼしてくださるということです。命令と約束に関しては25節から30節、主のしもべとなり、従順に主の御心を行い続けるならば、私たちの経済や生活は祝福され、病がなくなり、敵は主に対する恐れで震えおののきして撤退し、主の領域が拡大されていくということです。避けるべき行動としては、24節と32、33節。私たちが偶像を拝むこと、使えることは、が禁じられているだけでなく、偶像を徹底的に破壊し、打ち砕くこと。これが非常に大切であり、これを私たちはするということが、実は主に仕えることになるということです。以上です。
はい。私は24節から28節を通して、天のお父様について教えられています。天のお父様はまず、ご自身の民に対して、この偶像礼拝、異教神々を徹底して遠ざけるように、そしてまた打ち壊すように、命じ、願っておられる方だと思いました。そうするときに、主は民を守り、祝福され、27節にあるように、この全ての敵が、民に対し、背を向けるように、民に対し、恐れを与えてくださるほどに、このご自身の民をより分け、守ってくださるんだということを教えていただきました。何よりも、主の民として、自分自身を清めていく、悪いものから分けていくという、この態度が本当に大切なんだということ、改めて教えられています。はい、以上です。それでは、それぞれいただいた御言葉を実際の生活に適用していくために、黙想していきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、主が先立って、道を開いてくださるということで、ちょっとまあ、いろいろ準備、今日のために準備しなければならないことがあったんですけれども、さらにちょっと別の問題が起きてしまって、ちょっと私にとってお手上げ状態になってしまったんですが、 まだその問題は解決されてないんですけれども、主が前もって先もってこの道を開いて御使いを使わし、いろいろな形で主が解決してくださるんだということを、約束としていただきましたので、はい、信頼して委ねて現場に向かおうということを行っていきたいと思います。主がなさる御業に期待いたします。
はい、私は今日は23節24節のところが一番心に残りました。使いが私の前に行ってくださるんですけど、その私の導くところはどこであるかというと、アモリ人、ヒッタイト人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人という行きたくないところに連れて行ってくださるんだなということを通して、今ちょっと避けたい事柄があるんですけれど、実はそこに行くように主は導いておられるんだなと。そしてその時にこの偶像の問題を徹底的に解決していくこと、これが両その神の御国を拡大していくことなんだなということを教えられました。ですから問題を避けようとするのではなくて、問題のただ中において主は働いてくださるんだと、この問題の解決のためにこの積極的に戦わなければいけないと、霊的にそのことを教えられました。そのように祈っていこうと思います。
私も今日御言葉を通して自分自身を主の御前でいつも清くというか保っていくことを教えていただいています。主の祝福の伴う歩みにはそのような清い生活が必要であることを教えていただきました。こう自分の使わされている現場にもいろいろなこう偶像礼拝のきっかけとなるようなものがたくさんありますので、知恵を持って一つ一つそれを遠ざけていくことで、また証を立て私の祝福の伴う歩みに導いていただこうと思いました。以上です。最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も御言葉の時間ありがとうございます。それぞれが与えられた御言葉、信仰を持って応答し、主の栄光と導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。